関根太郎アナウンサーでした。時刻は8時6分になるところです。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
ワールドアイ田中キャスターです。
ワールドアイでは海外で活躍する日本人の方にリレー形式で友達を紹介していただきながらインタビューしています。で、今朝はドイツのハンブルクにお住まいの上野恵子さんです。上野さんは富山県出身、2005年からドイツで暮らし始めて、現在は個人向け観光旅行のプランニングやプライベートガイドをされています。上野さん、おはようございます。
おはようございます。
上野さんはどうしてドイツに住むようになったんですか？
最初にドイツに興味を持ったのはベートーベンの楽曲が大好きだからです。ベートーベンの生まれた町に行ってみたいという漠然とした気持ちを子どもの頃から持っていました。実は私はよしドイツに長く住むぞという意気込みでドイツに来たわけでもなく、この先もずっとドイツで頑張るんだという決意をしたこともありません、
はい、
いろんな出会いが絡まり合って現在は便宜上ドイツに住所がありますが、この先もずっとドイツに住むかどうかは決めていません。数年以内には世界一周の旅に出たいのですが、もしドイツを離れてもドイツの旅に関わる仕事は続けていきたいと思っています。
ああ、そうなんですね。で、ドイツでは物流の仕事を長くされていたんですね。
はい、日系の大手物流会社でのお仕事を始めた時は未知の世界でしたが、経験を積むに従ってどんどん楽しくなりました。女性初のビジネスユニットリーダーにもなりました。
うん、でも物流の仕事は辞めてしまいますよね。これはどうしてですか？
ある時ですね、私が本当にやりたいことは物流なのかどうかちょっと立ち止まって考える瞬間が来たのです。それで答えはノーでした。やりがいがあり、しかも15年も身を置いた分野を離れることは勇気がいりました。しかしこのままだと 80% しか満足できない人生で終わってしまうかもしれないという恐怖が私を襲ってきたのです。次のステップに進む時が来た、そう思いました。そして人生という名の旅を終える時、私は 200% 生き切ったと言いたいと思い、旅人として生きる決断をしました。
旅人ですか？
はい、私はお城が大好きなので、ドイツに来たばかりの頃は暇さえあればドイツ中のお城を訪ねたり古城ホテルに泊まりに行きました。そのうちお城と自然景観の絶景を求めてドイツ国外にも出かけていくようになりました。図らずしも旅の経験をたくさん貯めることになり、友人や知人からおすすめの旅先を聞かれたり案内したりすることも出てきました。そして数年前に親友のアドバイスで自分の旅を SNS で発信するようになったのです。ちょうど長期療養とロックダウンが重なって毎日インスタグラムに没頭するようになりました。フォロワーさんがどんどん増え、旅を発信することが楽しくなり、思い切って旅を仕事にしたいと強く思いました。ロックダウンが続く中で特に当てがあったわけではありませんが、決断したからには早い方がいいと思い会社を退職しました。そしてまず辞めた後に、まずは今までにない旅をしようと思いついたのがロマンチック街道の徒歩一人旅です。
うん、ロマンチック街道というのはドイツ南部のこれ数百キロにわたる観光コースですよね。
はい、ノイシュバンシュタイン城で有名なロマンチック街道は見どころも多くてもともと大好きでした。もっとロマンチック街道の魅力を存分に体験したくて、それならば歩いて旅してみようと思ったのです。あまり知られていませんが、ロマンチック街道は車で巡るルートだけではなく、公式のサイクリングコースとハイキングコースが整備されています。その長距離ハイキングコースの起点から終点まで約505キロをリュックサックを背負って一人で歩くことにしました。
東京大阪間ぐらいの距離ですよね。500キロを歩こうと思ったのはなぜですか？
なぜそう思ったのかはちょっと説明することができません、
うん、
空から声が降ってきたのです。とにかく旅に没頭したいと強く思いました。いろいろあって結果的にリュックサック以外に大きく分けて3つのタスクを背負って歩くことになりました。 1つ目はクラウドファンディングで旅を支援してくださった方向けに毎日ライブ配信をすること、2つ目はロマンチック街道の20年くらい前に作られたハイキング用ガイドブックを改訂するためにコースの標識などの保守管理のお手伝いをすること、その代わりにホテル代をさらにしていただいたんですね、うん、3つ目はドイツ政府観光局の協力を得て旅の途中で撮影した写真を当時のツイッターで定期的に配信することです、うん、当初想像していた気ままな一人旅とは随分異なる5週間を過ごすことになりましたが、改めて旅を誰かと共有することの魅力に気づかされました。そしてそれが現在の街歩きガイドとしてや旅インフルエンサーとしてのお仕事の方向性を決める際に大きく影響することになりました、
うん、そして今話にありましたように上野さんは旅ガイドをされているんですね。
はい、主にプライベートガイドとして、また語学力を生かしてビジネス通訳としてもドイツ全国でお仕事をしています。プライベートガイドの場合、旅前のご相談やオーダーメイドのプランニングから一緒に行う場合が多いんです。行きたいところややりたいことを全部伺ってお客様のご希望を無理なくたくさん叶えられる最適なルートをご提案します。私の場合はお城好きということもあり、ツアーでは行けないお城に連れて行ってほしいというご依頼をよくいただきます。またオンライン旅の街歩きガイドとしても積極的に活動しています。わかりやすく言うといわゆるライバーに近いのですが、一方的に配信するのではなくご参加くださる方も一緒に旅のバーチャル体験ができるように工夫しています。旅を発信するお仕事、つまり写真や記事を執筆する旅インフルエンサーとしてのお仕事をいただくことも最近では増えてきました。
旅人の難しさ、旅人ガイドの難しさっていうのはありますか？
そうですね、ご案内させていただく際はお客様のご希望を優先しつつ、ドイツ全国を歩き回っている私にしかできないガイドブックからは得がたい生の旅情報を共有することで、より充実した時間を過ごしていただけるように心がけています、うん、旅にもいろいろありますが、やはり皆さんに楽しいと思っていただけると私も楽しいです。旅をすることは私にとってもはや日常なのですが、お客様にとっては非日常のことが多いんです、うん、私自身が旅の非日常性を忘れないことがお客様に思い切り楽しんでいただく秘訣かなと思っています。ですので常に自分でも新しいところを探検したり、何度も同じ場所を訪れることもありますが、知らない道を歩いてみるとか、食べたことのないお料理に挑戦してみるなどの情報収集を心がけ、いつもワクワクドキドキするような旅の要素を自分自身に吸収しています。難しいのはいつも時間が足りないところですね。
ああそうですか。上野さん、日本を離れてみてもう20年近くなるんですかね、日本どう見てますか？
もっとたくさんの方に日本を外側から見ていただきたいなと思います。旅行でも留学でもお仕事でもオフラインでもオンラインでも、どんどん気軽に外に出て世界のいいところと日本のいいところをうまく融合してほしいです。そして機会があればぜひ一緒に楽しい旅をしましょう。
はい、さあ最後に上野さんのお友達をご紹介いただけますか？
はい、お隣オーストリアのウィーンで社交ダンスの講師をしているハブ真紀子さんをご紹介します、
はい、では次回ウィーンのハブさんにお話を伺います。上野さん、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今朝の話題はドイツのハンブルクにお住まいの上野恵子さんに伺いました。
では音楽をお届けします。ジュリー・アンドリュースで My Favorite Things。 Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.